はい、ワンドロートーク第 99.7 回を始めます。こんにちは、ワンドローキサラギです。ですね、まあ、というか明けましておめでとうございますということなんですかね。結構ちょっと調べたら、前回の放送が12月を最後だったんで、まあ、気がつけば、ね、年も明けて朗読劇の文のためにが終わって、ゴールデンウィークもあって、はい、次のゲームマーケットのやる季節になりました。本当に間が空いちゃって、いや実は2回ほど撮ったんですけどね、なんかうまくいかなくて配信はしなかったということなんで、まあ本当お久しぶりということで、またちょこちょこ、いや本当やりたいんだけど時間がなくてっていう、もう言い訳しかないんですが、やっていきますので、お久しぶり放送よろしくお願いいたします。まあ今日はもう編集とかあんましないので、もうできたものをパッとアップしようかなと思っているんですが、今年に入っての話をすると、やっぱり文江のためにという朗読劇を、上演させていただきまして、それがね1月の末ですか。気がつけばもう3ヶ月4ヶ月経っちゃったんですけれども、ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。もうなんすかね、1月の何日だっけ、ちょっと26、27、28とかそんな日程だったんじゃないかなと、もううろ覚えになっちゃってるんですけど、どれだろうな、またじゃあ25ですね、1月の25日から27日まで、上演させていただきました朗読劇文江のために、無事幕を下ろして、もう本当それまで準備を結構大変でやってたんですけど、当日になったらあっという間に終わっちゃったみたいな、まあ問いつつね、もう当日もてんやわんやでいろいろ忙しかったんですけど、はい、アフタートークあり、AB 公演、それで竹雄編、文江編という形で上演させていただきまして、まあ、良かったです、すごい。自分の中では、いろんな経験もできたので、楽しかったし、来ていただいた方も、おおむね、そのアンケートをやったんですけど、すごい、楽しかったという評価だったので、やって良かったなというのが、まあ、本音です。なので、文江のためにはですね、次に、DVD が、できます。こちらの方が、いつだろう。まあ、6月上旬から中旬にかけて、販売開始を予定しておりますので、まあ、来た方もね、あ、混んだったなと。あと、今回、文江編、竹雄編って2編あったので、どっちかしか来てない人は、もう一方のやつを見れるから、おすすめですし、まあ、来なかった方、来られなかった方は、ぜひ、どんなことをね、アンドローがやったんだよっていうのを見ていただけるとね、すごいいいんじゃないかなと思うので、何卒、ぜひとも、ご購入いただけると、すごい助かります。嬉しいです。ぜひ見ていただきたいので。で、そうっすね、文江のために、あとは、まあ、続編ですね。続編をやりたいなと思っています。これは、はい、キャストさんもこう言っていただいたので、やろうかなと思っているので、まあやることは決まりました。最近。決まったので、発表してないんですけど、やります。キャストも、スケジュールを抑えて、今から作っていく感じなので、まあお楽しみと。はい。なのでね、どんな話をやるかとかは、一応構想はもうありまして。まあ、文江のためには、いつだろうかな、2017年の秋とかに発売させていただきまして、ご好評いただきまして、かなり、出版もさせていただいたんですが、こちらの方の続編にあたる2を今制作中です。で、まあ2年越しですね、2019年秋に発売できたらいいなと思っておりますので、まあ、そのタイミングで、はい、ぜひ、ご購入いただきつつ、朗読劇の方もお楽しみいただければと考えて今進行中です。で、お話は2の メインシナリオをちょっと上演できたらいいかなと思っておりますので、お楽しみいただければと思います。はい。まあそれがね、ゲームマーケット2018秋から今にかけての、まあ主だったことというかだったので、それが無事終わって、まあそうですね、ボードゲーム関係で言うと自分たちは大きくはないのかな、そんなにこうやったことはなかったので、あっという間にゲームマーケットになっちゃったんですけど、はい、前回のねエスパーピザ屋の方も、はい、販売されて、一般販売もさせて、購入できる状態になってます。で次の、ゲームマーケットがもうやってきますと。まあ、ちょっと前にニコニコ超会議とかでいろいろ中村誠さんのお手伝いとかしたんですけど、平成最後の神経衰弱祭りっつってね、最初で最後じゃねえかと思いながら、神経を衰弱して、マジで神経衰弱しましたよ。もう嫌だと思いながら、テストプレイしてましたね。死ゆうか。いや、そうです。人がいないタイミングだと自分たちが宅に入ってね、こう遊ぶんですけど、それを3、4回繰り広げると、さすがにもう嫌だって思って。なので、複数3、4人と、人が来た時にはもう絶対自分たちは宅に入らずに、こうルールを教えて勝手に神経衰弱してくれよって思いながら遊んでもらうみたいなことをやってましたね。はい。まあ、ニコ町の話はまた中村さんが来たらお話できればと思いますが、じゃあですね、ゲームマーケット2019春周りのねお話をさせていただければと思います。ね、いくつかありまして、まずゲームマーケットですね。はい、ゲームマーケット2019春、2019年5月25日26日、時間は10時から17時、東京ビッグサイト青海展示棟 AB ホールということで、まあ、場所が変わったのでね、お気をつけくださいという感じですか。はい。でゲームマーケットのあれ前日ゲーム会というのもありまして、待ってください、今調べます。春前日ゲーム、まあもういろいろねイベントはもうそれぞれやってるので、もう前日はみんな大忙しだとは思うんですが、ちゃう、中村さんのツイッターから言った方がいいのかな。よいしょ。ちょっとお待ちください。もう事前にあんま準備してなくて。これ今日はね、やっと久しぶりに時間ができた、お休みの日に今収録をしてるんで。よいしょ。あ、これか。あ、じゃあ、ちょっと待ってください。よいしょ。まずは、前日のゲーム会についてのお話をさせていただければと思います。はい。2019年5月24日金曜日、13時からあります。あ、平日なんですよね。ということで、場所はですね、イエローサブマニー秋葉原 RPG ショップ。まあ、時間が？なるほど。時間はですね、13時から20時、入退場自由ということで、で、17時よりブースアピールを兼ねた自己紹介会をやろうと思いますということで、今募集中ですね、前日ゲーム会。まだ定員は空いているので、ぜひぜひ、来れる方、申し込みしていただけると、遊べるんじゃないかなと思いますので、多分中村誠さんのツイッターアカウントから飛ぶのが一番わかりやすいかなと思いますので、何卒、ご興味あれば、参加してください。あと、まあ、今放送してるのがあれ間に合うか。ですね、18日の、 体験会、イエローサブマリンの体験会、こちらに、参加を予定してます。なので、新作の方、一足先に遊べるというタイミングがありますので、ぜひぜひ、予定を作ってきていただけるといいんじゃないかなと思います。これ後です。俺も紹介してないや。します。はい。で、当日の方ですね。ゲームマーケット2019春。ワンドローですね。よいしょ。ワンドローの方が、これか。はい。いやー、違う。ワンドロー。はい。ですね。まあ、両日参加いたします。エリア21になります。そう。今回は、エリアブースを取らせていただきまして、ちょっと大きめに。もともと、すごいでかいエリアっていうのがあると思うんですけど、それを、4等分してみます。4分割して、ちょっと、ちっちゃくなったエリアっていうのが、今回サービスとしてあるということを知りましたので、じゃあちょっとね、一つでかいものをやってみましょうということで、出展をさせていただきます。ね、場所もね、なんか、入り口付近だったりする。入り口違うな。その、建物の間になっている入り口のところなので、もしかしたら見やすいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ご興味がありましたら、来ていただけると思います。はい。で、自分たちの、新作の方のご紹介をさせてもらいましょうかね。まずは、エンジェリストゲーム。はい、こちら完全新作となっております。デザイナーが木更木隼人、イラストが井上治さん。で、人数が3人から4人遊べるゲームで、時間も10分から20分ぐらい。年齢は10歳からできます。はい。結構簡単なゲームです。で、価格は2500円。イベント価格となっております。予約は受付中です。で、3行で説明しましょう。女の子たちが天使になるため争うデスゲーム。はい。新感覚変則ドラフトゲーム。記憶力と想像力で生き残れ。こんな、コンセプトのゲームになってまして、まあ、概要も説明しますか。各プレイヤーはエンジェリストとなり、エンジェリストゲームに参加します。与えられた能力を駆使し、生き残りをかけたバトルを行います。いい成績を収めたエンジェリストが認められ、晴れてエンジェルになることができます。と。手札のカードとキャラクターの特殊なスキルを駆使して、エンジェルを目指しましょう。はい。ということで、まあ、一番大きなポイント、ゲームのポイントとしては、この変則ドラフト。この部分が大事です。まあ、どんなゲームかというと、まあ、バトルとしては5属性のカードによるシンプルなバトルですと。火、木、水、光、闇の5属性があって、まあ、火は木に強い、木は水に強い、水は火に強いという仕組みがあります。まあ、それに対して闇ですね。闇は3属性に強い。そして、光は闇に強い。光は、三属性ですね。火、木、水の三属性に弱いという仕組みがありまして、それでカードを出し合ってバトルを行うというのが基本的なルールになってます。さあ、じゃあどうやってそのカードをドラフトして手に入れるかというとですね。まあ、通常のドラフトのように、右隣から回ってきたカードを、まあ、ピックして、で、残ったのを左隣に渡す。まあ、これも結構、単純化してて、最初8枚もらいますと。そのうち4枚を選んで手元に置いて、残り4枚を渡す。回ってきた4枚をまた半分、2枚を選んで手元に置いて、残り2枚を渡す。で、残り、また2枚が来たら、そこから1枚を選んで1枚を渡す。最後1枚を受け取って、8枚のセットが完成するっていうのが、まずは基本的な動きになります。そして、重要なのはここからで、自分が選んだその8枚のカード、以外のカードを、指さして選んで自分の手札にすると。はい。というところがすごい重要なところで。3人プレイと4人プレイでちょっと違くて、4人プレイの場合ですね、選ぶ前に自分の右隣のカードを見ることができます。はい。なので自分のカードは知ってます。右隣のカードも知ってますと。で、左隣にはね、自分がこうカード送ってるので、そっから選ばれるだろうってことが予測できます。はい。で、対面ですね。 左隣のさらに左隣、対面のプレイヤーのカードはわからないという状況で、さあどれを使うと。でもある程度のカードは知ってるから、あえて対面のカードを狙ったりとか、左隣のカード、送ったカードが自分が欲しいカードだから狙ったりとか、そういった形でね、かなりこう自分の思惑をどうしてるかと、他のプレイヤーがどう考えてるか、どう渡したかと、いろんなことをね、考えながらその指差しをして自分の手札を手に入れると。はい。これバッティング、なんか喉に。で、バッティングしちゃうと、他のプレイヤーと、こうね、同じやつを競合してしまった場合は、じゃんけんして、勝ったらもらえますと。で、競合で負けちゃった場合は、二巡目になって。で、その場合は、一応自分のものも選べるようになります。まあ、自分がこうね、取りたくないものを選ぶように、こう、ピックしてる可能性が高いので、そうすると自分のデッキになっちゃうと弱いかもしれないみたいな。でも、あえて自分が欲しいものをちょっと散らしとくとか、なんかそういう、その、まあ、どうカードを作っていくかみたいなところが重要になっていくと。はい。で、まあ、どういうカードを取りたいかっていう指針はですね、基本的にこの、エンジェリストのスキルですね。各プレイヤーが持ってるスキルに紐づく形になるので、どういうカードを選んでいくかっていうところが大事になっていきますと。いうことです。はい。で、バトルしていって、生き残れば勝ちだし、全員が生き残った場合は、まあ、手札やポイント、獲得したポイントを比べて高い人が勝ちと。結構シンプルなゲームです。なんだろうな。ルールを上がってしまえば、時間も結構長くかからずに、さっくりとプレイできるような内容になっておりますので、まあ、何度も遊んでいただければ、エンジェリストがそれぞれ特徴もスキルに分かれているので、で、そのスキルも3種類のうち2種類を選ぶって形で、じゃあ今度はこれやってみようとか、じゃあ次は違うエンジェリスト使ってみようみたいな形で何度も遊ぶことができるようになってますので、ぜひぜひそこら辺は、何度も楽しんでくださいと思います。っていうのが、エンジェリストゲームの紹介でした。こちらの方ね、ゲームマーケット前日ゲーム会であったり、18日の、体験会で遊ぶことができますので、ご興味ありましたら声かけていただければすぐに遊べるようにします。あとは、予約を受け付けておりまして、イベント限定商品を考えておりますと。で、まずはアクリルスタンドですね。キャラクターの、キャラクターのプレートですね。これ、一応商品内でも、誰が誰をやってるかって分かりやすくするためにプレートが入ってまして、それをね、アクリルで作ったものを用意しましたので、こちらが、まあ、5種中1種になるので、ちょっとね、ランダムになっちゃうんですけど、まあ、イラストレーターの井上治さんが、このために書き下ろしますって言って、アクリルスタンド専用のイラストをね、また、デフォルメキャラクターをちゃんと描いていただいたので、いやー、なんだろう、元々の、イラストもね、自分たちがこう、無理難題を、こう、設定が結構無茶な設定を投げたのを、こう、咀嚼していただいて、いい感じにアウトプットしていただいたんですけど、このアクリルスタンドの方もまた、めちゃ可愛いですね。なんか、元絵のキャラクターはこの子が好きだなと思ってたけど、あ、なんか、デフォルメになるとこっちの方が可愛いなとか、なんかいろいろあるので、ぜひぜひ、イベントで買うとこれがついてくると、すごいお得なので、おすすめですと。あと、プロモーションカードもね、イベント限定で配布をします。まあ、私有宅で遊んでいただいたりとかしたら、こう、プレゼントするとか、いろいろ考えてはいるんですけれども、ぜひご興味ありましたら、ご購入いただければと思います。これ、事前予約受付中で、予約をしていただいたら確実に、その特典は配布できます。一応数に限りがある状況ではありますので、確実にそういったものを入手したい方は、予約をいただけると幸いです。で、エンジェリストゲームはそれかな。いや、マジで、まあ、実物、物が落ちた。実物の方がもうすでにありまして、サンプルがもう、 できているんですよ。はい。いや、かなりその、パッケージの可愛さたるや、みたいな。いや、ほんとね、いいイラストを起こしていただいて、すごいっすね。なんか、まあ、ユーロゲームユーザーとかにはちょっと嫌われちゃうかなと思いつつ、はい。でも、エロくもないし、ちょっとエロいけど、おっぱいがあるので、ちょっと、あれだけど、でも、魔法少女感もあって、すごい、なんだろうな、お子様でも楽しめる等身のキャラクターなんじゃないかなと思ってますので、ぜひぜひ。で、ルールもシンプルで、カード出していくだけで、勝敗が決まったりするわけですから、はい、ぜひぜひおすすめになっております。で、続きましてですかね。あとなんだっけ。あとは、ゲームマーケット。はい、ですね。あ、これか。不明のために先輩たちのバレンタイン。ということで、不明のための新シナリオを追加しました。はい。バレンタインの甘酸っぱい思いを体験。エンディングは多数に分岐。イベント限定商品。一般流通の予定がないと。いうものになってます。そして、これデザイナーが、金井誠司。はい。金井さんの新作となります。イラストは杉野昇さん。二人専用ですと。で、もうストーリーもすごい、この、まあ、ホームページとか、ブログか、ブログとか、ゲームマーケットのブログの方で告知させていただきましたが、まあ、先輩たちのバレンタインということで、登場人物ですね、原作に出てくる近藤先輩と設楽先輩、この二人の、ラブストーリーを描いたバレンタインのお話になってます。はい。さらにね、篠塚先輩という、新キャラクターも登場予定になっておりまして、はい。まだ、なんかいろいろこう、人間関係が複雑になっていくんじゃないかなと思います。はい。バレンタイン前、大学入試前に大喧嘩をして別れてしまった近藤先輩と設楽先輩。本来であれば、竹雄と文江には関係のないことのようですが、不思議なことに、時計から虫の知らせを感じます。竹雄たちは気づいていませんが、竹雄が文江を救ったことで、その周りに様々な歪みが起きてしまっているのです。このままでは彼らの受験、ひいては彼らの未来に大きな影が落ちることになるでしょう。果たして、竹雄と文江は彼らの中を修復し、幸せなバレンタインを迎えることができるでしょうか。それぞれの先輩が素直になれるよう導きましょう。ということでですね、商品仕様か。はい。内容物が、もう、これビビりますよ。新規カード15枚。エンディング用カード12枚。マニュアル一部。はい。なんか、新規カード15枚もあるんすよ。めちゃくちゃ多いですね、まず。はい。で、エンディングカードは12種ということで。まあ、まあ結構、分岐するんですけど、なんだろうな。でも、かなえさんがすげえ、頑張って、彼らの、なんだろう、やりとりというか、行動であったり、そういったものをね、もう描いてくれたので、ぜひ、いろいろ読んでほしいというシナリオになってます。ギミックもね、ちょっとありまして、遊んでみたら、あ、こうすればいいんだっていうのが結構あるので。で、まあ、ぶっちゃけるとすげえ難易度高いんで、ほんと難易度高いんで、だいぶちょっと落とすように調整はしてるんですけど、はい。ということで、こちら、イベント限定の商品になりますので、ぜひ、この場でご購入いただけないと買えないです。はい。ですね、ただ、まあ、数200という数を設定してますので、まあ、そんなにダッシュしなくても、ディーラーダッシュとかしないでくださいよ。会場ダッシュは良くてもね。良くないんだ。走っちゃダメです。基本的に走らないでください。で、朗読劇の時に作った中村さんのデザインした、不明ためにときめき文化祭、こちらの方も少量ですが、残ってるので、こちらも、販売します。イベント限定商品ということで、一般流通しない作品になりますので、ぜひ、両方手に入れていただけるといいんじゃないかなと。だから多分、売り切れちゃうと思います。どっちかは。まあ、ときめき文化祭の方は特にもう数もちょっと多くないので、 売り切れちゃったらごめんねということで、こちらの方も、まあ、朗読劇はちょっとね、期間限定だったり、ボードゲームユーザーがいっぱい来たわけではないので、そう、来たのか、でも結構売れたけど。はい。なので、ぜひ、この機会にご興味ありましたら、足を運んでください。なんで、こうやってね、踏みのためにも、こう、基本セットが3つの話ありつつ、ときめき文化祭、先輩たちのバレンタインという、小拡張セットみたいのが、ミニ拡張セットが出たりしているので、もうどんどん話が膨らんで、いろんなキャラクターがこう絡んでいくと。金井さんの中ですごいこう、朗読劇が彼にとってすごい影響を与えた部分はありそうで、なんかすごい楽しかったそうなんで、いろいろこう、それを見た結果、いろ人間関係がまた動かしたくなったみたいな、らしいんですよ。はい。なので、今後もこうやってね、ミニ拡張やりつつ、ちゃんとした拡張を作りつつ、朗読劇の方も作りつつ、まあ、さらなる飛躍をできればいいなと、いろいろ思ってますので、ご支援いただけると大変嬉しいです。まあ今日はこんな感じっすかね。なんかありますかね。まあ、ゲームマーケット前、まだ時間があるので、いやまあまあちょっと編集とかする時間がないんで、もう撮ってそのまま流す雑談放送、いやもう編集できる人間にちょっと今後依頼したいなと思うんですけど、まあある程度こう雑談放送になっちゃうんですが、ちょっとね集中的にやっていきたいと思ってますので、ゲストに来たい方あればお声掛けください。あ、そうそう、一個だけ、いやもう全然、嘘ですけど、嘘かいって。まあ、踏みのためにこうやってね、システムを、まずはできて、それをね、中村誠という人間が作ると。作った場合どうなるんだみたいなことを今回試したじゃないですか。で、先ほど、先輩たちのバレンタインに関して言うと、新規カードが15枚、で、エンディングが12種と。いう感じで、なったんですけど、この、ときめき文化祭の方は、新規カードが4枚、で、エンディングが16枚、というね、なんか逆転現象が起きてたり、だから、なんだろう、デザインする人によっては、だいぶこう、毛色が変わるっていうのがね、分かったというか、はい。最小限のこう、足し算によって、最大限のこう、分岐を作るっていう、こう、仕組みを作ってくれた中村さんも、すごいなと思いつつ、現状のものを、まあ、飽き足らず、もう、むちゃくちゃなカードをぶっ込む金井さんみたいな。そういう感じでね、なんか、デザイナーの特徴出るんで、結構こう、面白いなと、思ってるんで、かつてね、ロストレガシーでもやったことあるんですけど、ロストレガシーレジェンド。はい、こういうのが、昔やりました。ロストレガシーのルールを用いて、8人のデザイナーが作ったらどうなるんだっていうね、ぶっちゃけ無茶苦茶なことを試して、で、おのおの本当に素晴らしい作品を仕上げていただいて、まあ、あれはあれで完成された一つのなんか、バラエティパックだなと思っててんで、まあまあまあ、なんかどんな形でもいいのかな、また、なんかリメイクじゃないんですけど、商品化、したいなと思ってたりするんですけど。で、だから、踏みのためにもね、ぜひ、俺、踏みのためにを改造したらこうなるよって人が、名乗りを上げてくれるんであれば、やりますよ。踏みのためにレジェンド。まあちょっと、そうですね。カタカナだったら、ロストラシーレジェンドで気持ちいいんで、ひらがなカタカナちょっと気持ち悪いんで、やるなら、あれですかね。不明のために伝説。とそう。いやもう、嫌だな、作るの。いやもう、正直な話ね、普通のゲーム作るよりも、まあ、不明のためにってすげえ大変なんですよ。パズル考えて、パズル試して、何度も死んで、いやもう、ほんと、大変なんですけど、でも、なんだろうな、大変なことに挑戦したい人がいるんであれば、なんか、やってみたいなと。いや、それ俺が全部見るのは嫌だなと思うけど、見ないとダメなんで。はい。 今だったらまだ間に合うかもしれないし、やりたい人がいたら、なんかね、一緒に作って、たいっていう人が手を挙げてくれるならやりますから。いやー、これを聞いてる人はほとんどいないので届かないでしょうけど、そんなこともちょっと考えたりしたなーっていう最近の思いです。はい、もう秋に関してはゲームマーケット秋ですね。もういや2を作るぞと金井誠司が前々から言ってるので、それ出しますが、他にもね、ゲームいくつかやっていきたいと思ってますので、ご興味ありましたらね、そういう声かけたりとか。まあ次の、なんだっけな。まあ、そっか、他媒体でやることもいくつかあるので、はい。ぜひぜひご興味ありましたら、チェックしていただければと思います。はい。では以上ですね。簡易的ですが、今日はこのくらいで終わります。ゲストの方いたら、また、来てください。声かけてください。よろしくお願いします。